今回も、インタビューチャンネル始めていきたいと思います。ニモさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回ですね、ニモさんですね、ゲストなんですけども、今年の春にですね、サラリーマンを退職してですね、晴れて専業親になったとね、いうことになったニモさんなんですけども、約11年ですね、投資履歴があると思うんですけども、その辺ね、ちょっと簡単に自己紹介やっていただいてよろしいですか？
よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
あ、はい。にもと申します。年齢が47歳で、東北地方在住です。職業は、4月から、専業になったところです。不動産の投資歴が、ちょっと歴だけ長くて約11年くらいです。会には2020年の7月に入会しているので、だいたい5年くらいかなというところです。所有物件が、8棟今保有しております。そのうち RC が7棟です。後から所有物件一覧であるんですけども、購入したのは、全部で10棟購入してます。戸数が93戸です。家賃収入はだいたい、7300万円くらいで、相当出資額が7億5000万円くらいです。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。こうやってね、ざっと見ても皆さん分かると通りですね、ちょっと小ぶりの物件が多いんですよね、ニモさんがね。で、堅実にこの割と小ぶりの物件を買い進めてきたっていうところが特徴だと思います。で、案内のページにも書きましたけども、本当にね、コツコツ、決してですね、皆さん、よくね、特徴なんですけど、ニモさん、特別すごい属性だったり、特別すごいこうメンタルを持ってるとかですね、行動力がすごいとかっていうのは全くなくてですね、すごくいい意味でですね、普通なんですね。ですから、これをお聞きの方、すごくね、共感できるポイントいっぱいあるんじゃないかなと思ってですね、すごくね、今日参考にできるんじゃないかなと思います。で、このインタビューチャンネルですね、これから始めようと、もしくは、まあ、今始めているんだけど、ちょっとうんって思っている方向けにですね、なんかヒントになればなというふうにね、思って始めています。ということでですね、ニモさん、じゃあちょっと続きいきましょうかね。
はい。
でですね、所有物件一覧ですね。で、こんな感じで、2014年、20、16、20、14年、14年に始めて、そこから、19年と、割とこう、この辺が、スタートが2014年、だいぶ前に、スタートしたと思うんですね。まあ、その辺、詳しくお聞きした後でしたいと思うんですけど、ざっと、こんな感じですね。2019年に、RC を購入して、そこから入会してから、3の7棟かな、を購入されたっていう、そんな感じですね。はい。で、これだけ見るとね、ここがすごいんですよね。これまた後で聞かせてもらえますかね。この築23年で18%ってスーパー物件ですもんね。ね。はい。ではまた後でお聞きしたいと思います。でですね、不動産投資に興味が湧いたきっかけっていうね、この辺からちょっとお聞かせになります？
はい、そうですね、まあ、サラリーマンで、なかなかまあ、子供が起きている時間にちょっと帰ってこれないような、まあ、仕事が、まあ、日常というか、普通になってたんですね。で、まあ、ハードな時はやっぱりこう、同僚でもこう、まあ、体調をちょっとこう、崩すような、心身がちょっとこう調子崩してしまうような人も結構身近に、たりして、まあ、ハードな時もやっぱ結構ありまして、まあ、そういうのが続いてる時に、まあ、2011年の震災がこう発生して、まあ、こう大きく日常がまあひっくり返るような出来事で、なお、ちょっと起こったんですね。で、こう、まあ、私、東北地方に住んでたものですから、まあ、こう、風景もこう大きく変わったっていうのがあって、で、まあ、まあ、それでも、大きくこう変わったんですけども、やっぱこう、震災後も、まあ、 何ヶ月かすると、まあ、生活が戻ると、まあ、それまでと変わらないような、こう、まあ、仕事に、こう、多くの時間を取られる生活がずっと続いてて、なかなかこう、家族とも時間取れなかったりですね。あと、まあ、もうかなりこう、まあ、仕事に依存しているというか、その生活の中ではもう仕事一本に、依存してるし、もう時間も本当にこう、一日の半分以上、もう休日も、なんなら休日もみたいな感じでこう、こう注いでいるような感じで、これがずっとこう続くのかなってこう、ちょっとこう、疑問がこう、ちょっとこう、自分の中にこう、ぽっとこう芽生えまして、で、まあこれ何十年も、まあ、例えば、退職まで続くのかな、定年まで多分続くのかなとか、そういった思いはして、興味が湧いたきっかけですかね、こ
なるほどね。
う、まあ将来のために何と、このままでいいのかなとか、その、なんかこう一つに依存しすぎで、いないようにするにはどうすればいいんだろうとか、こう、事実上自分の力でこう生活するためには何があるんだろうとか、そういうことをこう、ちょっとこう、震災後は特にこう、悶々と考えてた時が、ありました。なので、資料の通り、こう、なんか、何ができるかなとか、こう、考えてた時ですね。
なるほどね。なんかこう漠然として、なんかこれはおかしいというか、なんか危ない、やばいなっていうか、ちょっともやっとした感じですかね、そうするとね。
あ、そうです。おっしゃる通りで、悶々としてましたね。なんか、このまま続けるのはどうなんだろうとか、そういう感じで、まあ、本当になんか一刻も早く逃げ出してるか、そういうことではないんですけども、ちょっとこう、なんか、このままじゃいかんのではないかとか、そういう感じのがこう、て、はい、
な
あり
る
ました
ほ
ね。
ど。仕事を別にこう辞めたいとか、ね、よくね、サラリーマンの方だと、もう仕事辞めてファイヤーするんだみたいな、そういうのがね、よくあるんですけど、そういうのではなかったんですか、そうすると。
そうですね、そこまで、まあ、追い詰められてるようなところはなくてですね、まあ、それなりに、まあ、やりがいを感じるときもありますし、まあ、楽しいなと思うこともあったんですけども、まあ、やっぱりかなり時間は取られているし、まあ、その、ずっとこれが続くっていうのは、ちょっと手放しで、まあ、やっぱり依存しちゃいけないんじゃないかなっていう気持ちがちょっと芽生えてきたところですかね。
なんかこうバックアップじゃないけど、もう一つのなんか旬の柱が必要なんじゃないかなみたいなのがふわっとあったわけですね。
そうですね、はい。
はい、了解です。そうすると、この辺ですね、貯金以外でお金を増やす方法があるっていう、この辺をちょっと教えてもらっていいです？
そうですね。まあ、この、まあ、前後で、こう、まあ、仕事を、まあ、頑張ってやってると、その仕事に関係するスキルとか経験とかが身についててるんだけど、まあ、多分仕事を、この仕事を離れた時に、まあ、それってこう、まあ、手放すことになるというか、その、まあ、実生活に全部は、使えないかなとか、そういうことはちょっとぼんやり考えてて、ただこう、お金のスキルとか、そういった知識とか知恵とかは、こう、多分自分の人生の、まあ、本当に数日前か、直前までか分かんないんですけども、やっぱり役立つんじゃないかなっていうのは、こう、ぼんやり考えて、で、なんかこう、なんかないかなっていうところで、ちょっとこう、考えてて、例えば、ちょっと本読んで、投資信託をちょっとやってみようとか、預金の代わりに、毎月積み立てを、まあ、今で言うニーサみたいなのをちょっとこう、自分でやってみようとか、そんな、まあ、あといろいろこう、いろんなのをこう手出して、やけどもしたんですけども、まあそんないろいろやってました。
ちなみにどんなやけどしたんですか？
ですね。まあ投資信託は結果的にまあ今やって、あんまりやってないんですけど、まあ、プラスになったんで、一応成功ということ
成
で
功。
すよ
よ
ね。
かった、よかった。
はい。で、あと、ここからがちょっとよろしくないんですけども、FX の自動売買プログラムで、こうなんか、
おお。
はい。そういうの
ちょっ
も
と怪
ちょっ
しい
と
やつ
出
で
して。そうですね。こう、月に、なんか6%からなんか8%くらい、収益が出ますみたいな。はい。で、こう、まあ、それってなんか1年間でなんか7、80%くらい増えるっていう、すごいななんてこう、ド
そ
キ
れ
め
で
い
思っ
て
ちゃっ
しまい
た。
まして。はい。はい、で、 こう、プログラムを買って、で、こう、自分でこう、投げ銭を用意して、こう、始めたら、もう一瞬でなくなったっていうことがありましたね。
なるほどですね。そんなやけどがあって。
そうですね。あとは、まあ、他にも、こう、なんか、こう、まあ、事業みたいなのにこう投資して、まあ、これもなんか月にこう、7、8%は硬いみたいな。ちょっと勉強してないんですけども。はい。それに、まあ、これはすごいなんて言って、いや、なんか、ワクワクしちゃって、こう、手を出したら、まあ、6%、7%どころか、もう、0.01%も返ってこないみたいな、
なる
こ
ほ
うになっ
ど。
てしまって、はい。はい。どっちもまあ、ボーナス1回分ぐらいずつ、こう、勉強代で支払ったような感じに なりましたね。
やってまいりましたね。
はい。
なるほどね。
例えば自分でちょっとコントロールできないのはいかんなっていうのはちょっと少し学ぶことができたかもしれないですね。
なるほどね。まあ、なかなかね、楽して儲かるものはないですよ
おっしゃる通りです。
ね。ね、そうですね。なるほど。で、まあ、こんな感じですかね。平日にそんなに大きく時間かけなくても取り組めたり、ある程度自分でコントロール可能で安定しているって、そんなものをね、なんかないかなっていうふうに探してたんですかね。
そうですね、はい、探してましたね。
そして、やっぱこれは不動産だということで始めたわけですけど、その始めようと思ったところらへんもちょっと教えてもらっていいです？
そうですね、本当にこう、まあ本当に書店で不動産投資の本が結構増えて並んできた時期だったと思うんですけども、まあ、そこでこう、ちょっと何冊か読んでみて、ちょっと今の、ま、前の条件ですね。ちょっとこう、まあ、平日昼間付きっきりでこう取り組むような必要はなくて、ある程度こう、自分でこう、コントロールできるところがあって、そして、まあ、こう、まあ、大きくその、まあ、収益が上下してないというか安定してるっていうところが、ちょっとまあ、不動産投資は当てはまるかなと。で、ちょっと、はい、ちょっとやってみようというところで、まあ、自分でちょっとこう、本を読んだり、やっていく、まあ、新築、最初の新築の木造のアパートを購入してきましたね。
みんなね、ここから入る人、割とこう多いと思うんですよ。まあ、手っ取り早いというかね。で、借り上げの家賃、家賃保証だったりしたわけですか、これは。
ですね、家賃保証は、つかない物件、管理会社さんだったので、はい、自分で一応、新築なんだけど、家賃上げてくれとか言ってましたね。はい、
そこは
2000
コン
円上
ト
げ
ロ
て
ール
く
が。
れとかなんか、はい、調べて言ってましたね。
で、それをやってみてと。
そうですね、はい、やって、まあ、すんごいドキドキして、本当に買い付け始めてた時は本当に手震えたんですけども、はい、まあ、安定してたんですね。まあ、想定通りというか、もう本当にほぼ満室で、ありがたいことにそのお金が手元に残るような感じになって。
悪く
で、
な
し
かっ
ばら
た。
くすると今度また次の物件購入したくなってくるんですよね。で、また今度こう、まあ、そういう、まあ手元にその毎月そのアパート2棟あるので、まあお金もちょっとずつこう残るので、本買って読んだり、あとこうちょっとセミナー、結構勉強させてもらったりとか、ちょいこうどんどんやるんですけど、あんまりこう方針が定まってなかったんですね。なのでこう、まあまあ、早い話が迷うといいんですか。まあ、いろんな木造の築古ってすごいお金が残っていいなとか、まあ、戸建ては融資借金が増えなくていいなとか、こう、いいとこばっかりメインに移っちゃって。で、こう、結局なんか迷っちゃうんですね、
まあ、どれもね、間違いではないですからね、ちゃんとやればね。
いいとこばっかりこう目についちゃって、こう、あちこち、こっちのなんかこう、八方美人みたいになっちゃうんですね。
じゃあ、あっちにしよう、こっちにしようっていう、
そう
ね、い
です
ろいろ
ね。
迷子というかね、いろいろこう情報を集めまくってたわけですね。
そうですね、はい。で、まあ、で、ちょっと買う、購入なんか、なんかの物件購入しようとしたときに、やっぱ木造の物件を、まあ、二つ購入したときに、30年とか35年で購入してるんですね、融資を。
おほほほ、なるほ
うん。
ど。
と銀行のある方が、いや、にもさん、これは、ちょっとうちの銀行だと、ちょっとまあ、評価が、にもさんはマイナスになってるんですよ、と。うん、うちの金融機関の計算だと、ちょっとまあ、こういう、お金が残ってるのは、わかるんですけども、ちょっとこう、評価がちょっと下がっちゃうんです、みたいな、こう、やんわりと断られたことがありまして、あ、ほんまにこう、まあ、後からこう、分かってたという、こう、木造の物件を、こう、まあ、30年とか35年もあったんですけども、長期間の融資で購入すると、まあ、決算書上は、悪くなってしまっても、そこで初めてこう、気づいたというか、学んだんで
なる
す
ほ
ね。
ど、教えてもらったわけですね。
はい。
はいね。
ああ、そんな、そうだったんだ、みたいな感じで、はい。
う
そこで今、買ってなんで、買った後なんですけど、まあ、
ん。
初めて気づいて、
ええ、買わないと分かんないですからね、これね。
全くそこまで目がいかないたしよ
そうっすよね。なる
は
ほ
い。
どね。で、これは、あれっていうところに気づいたというところですね。
そうですね。はい。
はい。そして、こっちに、地方
そうですね。やっ
あ
と
ると。
こう、第二、こう、巡り合わせができるんですけども、はい。まあ、地方で、まあ、中古の RC の一棟ものであれば、まあ、決算書が良くなって継続的に、まあ、融資を受けて購入できるんじゃないかな、ぐらいをこう、ちょっとこう、気づくというか、こう、気づき始めるんですね。はい。で、実はすごい昔なんですけど、説明会ですね。仙台の、東北の説明会とかにも、はい、行ったり
セミ
です
ナーや
ね。
りましたもんね。出版セ
は
ミ
い。
ナーじゃないかな、確かね。
はい。あと、トレーナーの方の出版の、相談とかね、なんか、いろいろこう、だから、2回も3回もこう、電話相談無料で受けたりして、
そうですね。
お話をいろいろ聞こうと思って、やったんですけども、結局その入会条件、ちょっと、まあ、アパート2つ購入しててですね、満たして、まあ、ちょっと、よかったもので、ちょっとまあ、自分でちょっとやってみようって思うわけですね。ちょっとまあ、寄り道というか、まあ、数年ちょっと間が空くんですけども、まあ、ちょっと貯金したりして、まあ、アパートも2つは保有はしてたので、まあ、貯金プラスアパートの金も出して、ちょっとまあ、自力でちょっと RC を1棟購入して、まあ、入会条件も満たして、2020年に、今回にまあ入会させていただくっていう形になります。はい。
なる
で、
ほどね。
1年経って、はい。はい、アルティメットサポートっていうのをまた、まあ、しっかり力入れてやっていこうっていうところで受けようと思って入るような感じになりますね。
なるほど。こんな流れだったんですね。
はい。
入会後、どんなふうに感じましたかね。
そうですね。まあ、資料の通りなんですけども、本当に会のこう勉強するためのコンテンツが、まあ、大量にあってですね、まあ、びっくりしてました。まあ、グループコンサルの音声が本当に、もう本当にこう、分野が、すべての分野というか、漏らされてて、まあ、すごい聞きまくってましたね。まあ、通勤時間で、1回分往復で、まあ、当時1時間くらいあったんですけど、まあ、ちょうど1回分くらい聞けるので、ちょっと、まあ、昔は、こう、iPad とかにこう、iPod に落としてとかね、そんな感じで、聞いたりして、あと、まあ、ジョギングが運動するときにちょっと、聞きながら走るとか、そんなのをしながら、聞いたりしてましたね。あと、購入レポートも、まあ、読むようにしてました。はい、特にですね、自分のこう属性に近い人のレポート、やっぱりこう再現性がすごい高いというか、すぐ真似できるのがすごい多いなと思ったので、本当に、ね、まあ、後から真似できるのもたくさんあったので、しっかり読んでみました。はい、あと、月に、数回のグループコンサル参加して、特にこう、グループごとにこうね、オンラインでこう、あってこう、自分の考えとか聞いたり質問できたりっていうのがあったので、まあそこは刺激も受けることができますので、そういうので、こういうこう、知識や情報をこう、まあ勉強させていただいて、よし、ちょっと現地調査やってみようとか、そういったこう、気持ちに ことができたので、で、あと一個ずつこう真似していこうとか、参考にしようとかっていうのがあったので、そういうので本当に勉強させてもらったっていうところですね。
なるほどね。なんかグループコンサルの音声で、なんかね、繰り返し聞かれたってか、ね、おっしゃってるんで、なんかこう、覚えてるやつとか、こんなんよく聞いたなとかって、参考になったやつとか、なんかあります？
はい。ちょっと、題名はちょっと違うかもしれないですけど、初めての銀行開拓っていうテーマがあって、やっぱもう何回も聞けましたね。やっぱ銀行にこう、電話して、融資って、まあ、普通の生活してはなかなかないと思うんですけども、もう本当にこう何回も、聞いて、メモ、書き出してですね。それを見ながら、こう、恐る恐る、こう、すいませんって、こう、電話、ドキドキしながら電話したのは、本当に、覚えていますね。はい。あと、はい。あと、まあ、現地ヒアリングの仕方みたいな、本日もあって、もうそれも本当に、まあ、普段、調査の業者さんね、人事3件発信をするってあんまりないと思うんですけども、本当にヒアリングの仕方をこう何回も聞いて、まあメモをこう取ってですね。それでも、初めての頃は、何回もこう不動産業者さんの前をこう往復したりしてですね。
いつ入ろうかみたいな。
ドキドキしてね、ちょっと意を決して入って、すいません、教えてくださいみたいな感じで、はい、やってましたね、最初は。本当に。はい。
にもさんぐらいのね、規模になった人でも最初はドキドキしながらやったんですね。
もうすごい緊張しながら はい、何回も聞いてメモを何回も見ながらやってましたね。
ね、最初どうやってね、喋っていいか分かんないですもんね。
本当にさ、本当助けてもらって感じですね、ガイドコンテンツに。
なるほどね。分かりました。ちょっと続きいきますかね。で、入会前にですね、木造ときて、これが初あるしですね。
はい、そうですね。
これを購入できたという感
そう
じ
ですね。会員の、まだ、ちょっと、条件が満たなかったんですけども、まあ、会の本を買って読んだりとかですね、したりして、行動して、まあ、初めての、私にとっては中古物件、になりますかね。はい、そしたら、こう、まあ、なんか、売り主さんが怒ってるから、荷物さん、一緒に売り主さんのお宅に行こうって、こう、仲介の社長さんに急に誘われて、あれよあれよという間に、売り主宅に訪問とかすることになってしまって、中古を買うのは、すごいことだなって、びっくりしたのを覚えてます。
こんなことするんだみたいな。そんな感じで、なんとかね、頑張って、ここにできたと。
そうですね、はい。
ね、そして、4点目と。これが、さっきのも、これも、オーバーローンで購入できたんですね。
そうですね、はい。
なんか、オーバーローンで、購入できたコツとかなんかあったりするんですか？
コツは特にないんですけど、このくらい融資してほしいですってお願いもしました。はい。
じゃあ頑張りますみたいな感じで。
はい、そんな感じでした。
ね、たくさん購入されてるんで、僕、ちょっとどうし、ね、時間の関係もあるんで、この5棟目がね、これスーパー物件なんで、これもね、ちょっとエピソードをお聞きしたいなと思ってるんですけど、これお願いできます？
はい、ですね。1棟目は、まあ、本当にここは、アルティメットサポートに受けてて、本当にがむしゃらに動いていた時ですね。で、本当にこう、まあ、できるだけ現地調査行って、何回もこう行って、1日に東北地方はしごとかしてた時もあったんですけど、そしたらある仲介業者の方が、まあ、こんなのあるけどって言ってこう紹介してもらったのがこの物件になります。で、まあ、当時、購入時、入居率半分くらいしか入ってなくてですね。
なるほど。
はい。なので、ちょっとこう、融資付けがなかなか苦労したんですけども、 それまでに、何回も失敗してる、うまくね、購入までうまくいかなかったことがあったんですけども、その中で、ある、金融機関さん、新組さんなんですけども、結構、いいところまで検討してくださった金融新組さんがありまして、そこにこう、相談したら、なんとまあ、満額ではないんですけども、融資つく、つけていただくことができて、購入までもいけたという。はい。ちょっと入居半分だったんですけども、ちょっと管理会社の店長さんになる方と、こう、現地打ち合わせして、一緒にこう、こういうこと、これを直しましょうと。いうのは、できるだけこう、わかりました。あ、いいですね。って言って、こう、直して、満室にして、半年後に、満室になったので、本当に、嬉しいというか、成果もありますし、
よかったでは す
い。
ね。
はい。
これ、50%だったから安く買えたんですか？これ、入居できる
そうですね、50%で、
と。
はい。上の、シングル12個で4個くらいしか入ってなかった。4個が5個くらいしか入ってなかった。
なるほど。
はい。
テナントもあまり入ってなかった。
あ、テナントはね、運良くに3つとも3つ入ってたんですね。
あ、そうなんですね。
はい。なので、一応テナントのおかげで、
へえ。
なんとか、現況の家賃収入というか、それはまあ、最低限はあったので、なんとかこう、金融機関さんで融資出してくれたところがあったと思います
なる
ね。
ほど。これが30%とかだと融資全然降りてなかったかもしれないです
あ、
ね。
そうですね。ちょっと難しかったかもしれないです。
なるほど。しかしこれ、ね、築23年で利回り18%でっていうと、めちゃくちゃキャッシュフロー出るんじゃないですか、これ。
これは、そうですね。もう、満室になってから分かったんですけども、かなり、はい、本当ありがたいくらい出てますね。
ね、ですよね。これ1億あたり、なんか400とかですね。
そうですね。1億、はい。もうちょっといくかもしれないです
もっ
ね。
とい
はい。
く。おお、スーパー物件ですね。
はい。
これだけで、これなんか宝くじに当たったぐらいね、このレベルで、多分利益出てると思う。ね、そう考えたら出まく
そう、
りでしょうね、
もう、
きっとね。
ありがたいですね。管理会社の方が、ちょっとまあ、物件の査定してくれて、もし、売りに出すんだったらっていうので、早めに入れるんだったらこの値段とか、ちょっと長く売り出したんだったらこの値段とか、早めに、こう、査定してくれたんですけども、早めに、こう、売却しても、1億円以上っていうデータで出してくれたんで、ちょっと、なんか、逆にこっちがびっくりしたんですけど、わあ、なんか、すごいなと、まあ、キャッシュフローも出てるんですけど、売却もすごい、出て、でも査定も出てるので、本当になんか宝くじみたいな感じで、
ですよ
はい、
ね。
ありがとうございます。
すごいキャッシュフローが出つても、いつ売っても億レベルでね、いつでも売れるんだったら、もう、マジで宝くじ当たったレベルでの物件ですよね、多分ね。
もうありがたいですね。はい。
ね、これね、お聞きの方って、なんだ、ニモさん、いいな、なんて、思うかもしれないけど、これ、不動産は、皆さん、これね、あるんですよ。結構頻繁に宝くじ当たるのはね、不動産投資なんで、決してニモさんだけに起きた話ではないっていうことをね、認識していただければね、いいんじゃないかなと思いますね。本当にこういうのがありますね。よかったですね、これね。で、そうですね。で、満室になって。で、こういう物件があるとね、すごくね、後で、他の金融機関からもね、すごく、評価されますよね、きっとね。
そうですね。一応50%から100%に半年でしましたっていう資料を作って、一応金融機関さんに出すようにはしていきます。
あ、素晴らしいですね、ってね、多分、結構評価してもらえるんじゃないです
そうですね。はい。言っていただけますね。
か。ね、よかったですね。じゃあこの6投目っていうところもね、なんか面白そうな話がありそうなんで、これ、重量鉄骨じゃないですか。
はい。そうなんですね。はい。
逆
で、
に言うと、
地区が、
こっちはっていう感じなんですけど、この辺のエピソードもしあれば。
はい。本当にもうポータルサイトで見つけた物件で、重量鉄骨なんで、で、当時で築17年だったので、やっぱり結構融資期間は伸びなかったですね。具体的には、融資期間17年ですとかってこう言われてて、はい。 なので、まあ、利回り12%となってるんですけど、やっぱ17年なので、もうかなり返済比率が高くなってしまって、なかなかキャッシュフローが、まあ、出ないんで、まあ、全然この基準には乗ってなかったんですね。基準には乗ってなかったんで、まあ、トレーナーさんにも、いや、ちょっと悩んでんですっていうことを、ちょっとまあ、相談させてもらったら、ここの、まあ、地域方面になるので、まあ、満室になるっていうのはもう、こっちでヒアリングはしてたので、まあ、行ってもいいと思いますよっていうアドバイスもいただいたんで、ちょっとこう、よし、じゃあ、まあ、買いますということで、購入したわけなんです
そう
ね。
ですね。もう地域、そのエリア進出するための布石にしようじゃない
そう
かっ
です
ていいと思ったんですよね。
ね。
なるほどね。で、利回りもいいしね、キャッシュフローは出てないかもしれんけど、でも、返済をガンガンしてるんで、見えない貯金をしているようなもんですからね。まあ悪くないですよね。で、その決断があったよというところで、ここにつながるんですよね、確かね。
そうですね。で、本当に、まあ、うまい具合にそれがつながって、1年後に同じエリアで、まあ、RC の物件が、この7棟目が出て、まあ、同じ銀行に持っていくんですけども、やっぱ6棟目が満室で回ってるっていうのをすごいこう評価してもらったんですよね。まあ、去年買った、融資受けて買ったのが、まあ、ほとんど満室ですと。で、管理会社さんともうまくやっていますと。で、同じ管理会社さんで、まあ、しっかりやっていきますっていうと、まあ、やっぱり銀行もすごい安心してくれて、前向きにこう、融資取り組んでくれて、なんか本当に、行き過ぎかもしれないんで、まあ、運が良かっただけかもしれないですけども、それでこう、7棟目は、できたっていうところで、あ、こういう、まあ、で、トレーナーさんの話聞いて、よし、やってみようと思って、ね、本当かなと思うところもあったんですけども、よし、やってみようと思ってやったら、本当にこう、うまくこう、つながって、よかったなと思いましたね。
ねえ。じゃあですね、この8投目。8投目
はい。
からもね、なかなか面白いエピソードが、この間も、ちょっと事前にね、打ち合わせしたときにちょっとおっしゃってたんで、この辺もシェアしてもらっていいですか？
はい。8棟目は、ちょっとまあエリアがまた違うとこ、北海道にありまして、いろいろこう、まあ、この前にも同じ金融機関さんとかでいろいろこう、支店買いながら、融資打診とか相談とかは、繰り返していたんですけども、あるまあ、支店さんが、このエリアに支店はないんですけど、ここはやれますよって言ってくれるところがありまして、で、融資まで行けることができたと。あと、こう、築浅っていうのも、まあ、当時、その金融機関さんの、かな、こう、評価に、こう、融資の基準、検討基準に、こう、はまるというか、そういった物件で、まあ、築浅の方が通りやすいっていうのは聞いてたんで、こう、融資も、こう、慎重に行って、購入まで行けるっていう、ですね。はい。
そうですね。築13年ね、いいですよね。なるほど。で、この8棟目を購入して、9、10に、また同じ感じです
そう
か？
ですね。はい。まあ、これも本当に前の6、7棟目と同じなんですけども、同じ金融機関さんで、まあ、別の、仲介業者さんは別になるんですけども、まあ、自分でこう、同じエリアをこう、まあ、挨拶してたんですね、業者さんに。で、こう、私も買える人アピールを激しくこうやって、もう、買えますよと 融資受けて、また持ってきてくださいって言われてんですよ、なんて言って、こういろんな人とこうやったら、ポンとこう出てきたんですね。はい。で、これは2棟一括のでこう出てきて、2棟一気に買える人を、まあ優先的にっていう、プリウスさんの方があって、で、正直やっぱこう、すぐですね、やっぱ同じ不動産の業者さんとか、やっぱ一番手で、不動産の、まあ、業者さんがこう、購入しますって手を挙げられて、私一番手じゃなかったですね。で、こう、ちょっと厳しいかなと思ったんですけども、一番手の方が、まあ、二等とも融資つけるのが難しくて、ちょっとまあ、で、私、ずっとその、金融機関さんに取り組んでたら、内諾ギリギリ、締め切りギリギリに内諾出て、すぐ連絡し、ギリギリで連絡して、内諾出ました、買いますって言って、じゃあ、ニモさんに、契約しましょうって言って、こう、契約できたっていう。
なるほど。
オッケーですね。
と、この辺がなんか、こう、あれですかね、この同じ金融機関と同じエリア、融資の傾向とかエリアが、この辺がつかめてたっていう、金融機
そうです
関
ね。
の
も
評価基準が分かってたっていう感じですかね。
はい。もう聞いてすぐに、いけると思ったので、まあ、そうすると、アップ動くことができたというところと、あともう8棟目で、こう、業者さんの、大きいところとか、視野とかも、なんか、ちょっとつかめていたので、いい場所で、客付けには、大丈夫そうだなっていうのも、つかめてたですし、あと、金融機関の担当さんとも、2回目になりますので、こういろいろ融資を通すために同じ方向を向いて、いろいろ話し合って、資料を集めたりっていうのも、すごいできて、いろんなところを協力いただいて、決済まで進むことができたので、とても良かったなっていうことですね。
なるんですね。うまーくこの巻き込みながら、その次におかわりをもらうっていうのはすごくなんかうまくいってる気がするんですけど、せっかくね、皆さん聞いてるんで、なんかこういうところちょっとコツなんだよねとか、こういうところが良かったんじゃないかなみたいな、なんかそんなポイントあったりします？
いやー、そうですね。まあ、コツって聞くのか、僕も教えてもらいたいくらいなんですけども。そうですね。まあ、ヒアリングしていって、何か爪痕を残すじゃないんですけども、お話ししていって、仲良くなるっていうのはちょっと適当かどうかわからないんですけども、お話ししていって、あとこう、売り物件とか紹介したら、紹介してくださいね、また現地すぐ行きますんで、とか言って、で、やっぱそういうのがだんだんこう繋がっていったりすることが多かったりしますね。あと、金融機関さんも最初は持ち込んで、買えなかったりすることがほとんどなんですけど、やっぱそれ、金融機関さんやっぱ覚えていてくださってて、融資、前の物件もここまで行きましたね、とか言って、次の物件とかもやっぱこう前向きにこういい物件を持ち込むと、前向きにこう担当の方が取り組んでくれるような気はしますね。なので一回、ちょっと失敗しても、失敗じゃないというか、
なるほ
次につながることが自分のその購入パターンは多いので、
ど。
一回その失敗してもあんまり気にならなくなったという、次とか次に、いいことが起こるだろうとか思って行動できるようになったのは良かったですね。
なるほど。ね、その狙って、ね、買いたい物件を目指して当然動いてダメだったら、あれってなるけど、これは一時的にはうまくいかなかったけど、でも次につながる何かであるんじゃないかっていうところで、転んでもただじゃ起きんぞぐらいの感じでやってきた感じですかね。
ですね。それだと、モチベーションも続きやすいですし、
これで終わりじゃないんだと、
そうですね。なんか
繋がるはずだと。
次につながるためのみたいな意味で、思うようにしてますけど、
なるほどね。それがなんかね、こうね、歩みを止めなかったねっていうところが良かったかもしれないですね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。そしたら、このね、これからちょっと、エッセンスみたいなのちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、購入するまでのこう壁とか、なんかこの辺の話をちょっと教えてもらっていいです？
そうですね。入会前もね、購入はしてるんですけども、やっぱりこう、どこかこうですね、アクセルを購入したいって言って、こう行動する車の運転に例えるこうアクセルを踏むながら、実はこう左足で知らないうちにこうブレーキをかけてるような自分がありまして、それでなんか、右足でアクセル、左足でブレーキみたいな。で、なんか進まないな、みたいな、自分でこう、悩んでるような状態がある、ことをちょっとこう、薄々こう、ちょっと気づいてて、それが何かな、ってやっていくと、こう、借り入れは怖いっていうのは、どっかにあるみたいな、自分の心の中でどっかにこう、思って
な
た
るほ
り。
ど。
あとこう、投資で、お金を増やすのは、悪いというか、白めたイメージというか、考えると、自分が子供の頃の経験とか、もちろんアパート持ってる人もいるんですけども、自分の同僚とかで、そういうことを話すのは私の場合は一切なかったですし、近くのモデルっていうか、人が、不動産投資をして、 なんていうかな、途中で、退職するみたいなのは、まずなかったので、ご自分のなんていうかな、ないイメージというか、そういうのが多分影響してるのかなと思うんですけども、やりながらどっかでブレーキをかけてるような状態が、とあったのかなっていうふうには思いますね。
なるほど。それ多分ね、これを聞きの方も、ああ、俺はそうかもしれんっていう方がね、多分いらっしゃると思うんで、その方に何かこんな感じだったんだよとか、なんかメッセージあります？
そうですね。僕の場合なんですけども、自分の、周りの、環境というか、不動産を購入に向けて、頑張ってる方、会員の方、だと思うんですけども、そういった方と、お話ししたり、ちょっと仲間の人が、購入したりですね。家庭の、ちょっと、否定的だった家庭の方、ね、家族もちょっと仲間になってくれて、購入できたとか、やっぱそういう話を聞いて、ちょっと刺激をいただいたり、あと、トレーナーの方のアドバイスで、あと今までやってないことをやってみたり、っていうことをすると、どんどんどんどん、なんつうかな、ブレーキというか、心の壁というか、だんだんなくなってくる、薄くなってくるようなのは感
なる
じ
ほ
ま
ど
した
ね。
ね。ちょっと時間がかかったんですけども。
なるほどね。環境だったり、あとね、仲間の経験談だったりっていうことを踏まえながら、トレーナーのアドバイスも踏まえながら、徐々にブレーキを解除していった感じですかね。
そうですね。
なるほど。ありがとうございます。そしたらこのターニングポイントのこともお聞きしたいんですけど、ちょっと詳しく教えてもらっていいです？
自分の中で今日変わったなっていうのが、2021年に、アルティメットサポートっていうのに入りまして、活動量を増やしたんですね。で、今から、活動を増やしていきます。頑張りましょうっていうところで、トレーナーの方に言われたのが、今の自分は、あなたのそれまでの、判断とか行動の結果なんですよって。で、まあね、より新しい結果とか、新しい、なん時は、そういうのを持ってる人の、ちょっと助言をちょっと、入れてみましょうよっていうお話があって、でも、その通りだなって思って、もう、できるだけ言われたことをやろうと思ったんですよね。
なるほど。それはアルティメットのスタートの時ですかね、もしかして。
そうですね、はい。
キックオフの時とか、なんかそんな感
そう
じ
です
です
ね、その時に、ちょっと、なので、がむちゃらにちょっと1年間、締め切り効果じゃないんですけど、
か。
ちょっと、ね、1年間、セミナーも、できるだけ参加して、現地様できるだけ、現地さんに、やってみようと。で、活動量を増やしですね。それが一つ目で、あと二つ目は、それまでね、そんなに言ってなかったんですけども、両親に、ちょっと、不動産同士に、取り組んでることを、しっかり真剣に取り組んでるってことを伝えなんですね。で、自分の中では、両親そういうのに賛成してくれないんじゃないかと、勝手にバリアを張ってですね、言わないでやってたんですけども、意を決してちゃんと言って、ところは、親も、全面協力ですね、してくれて、自分がね、真剣に考えてやったんだから、頑張んなさいみたいな感じで、否定されるかなってちょっと思ったんですけども、協力してくれたんですね。で、とても
全然、思った反応と違ったわけですね。
そうなんですね。で、ちょっとやっぱりそれにすごい自分のエネルギーというか、メモリーがそがれていたと思うんですけども、そこで気が楽になって、なったと思います。
そのエネルギーをすごい消費、こっちもブレーキだったのかもしれないですね、なん
そう
か。
ですね。こっちも、ブレーキ踏む力の一つになったと思うんですけど。
なるほどね。ってことがね、あったわけですね。ありがとうございます。あとですね、せっかくなので、質問がね、いくつか来ててですね、 ちょっと複数の質問がかぶっているやつがあったんで、いくつかちょっとお聞きしたいんで、それもよろしいですかね。ですね、専業屋さんでいけるかもと、何か見え始めた時のきっかけとか印象とか、ね、その辺こうお伺いしたいですっていうことなんですけど、何かあります？
はい、ありがとうございます。そうですね。会のね、他の人のお話とか、私も専業になられた方とかもやっぱいらっしゃったので、ちょっとお話、こっちもアンテナが立ってるので、やっぱそのお話をやっぱり聞く機会とかを、こう、すぐ聞いて、少しずつ、大丈夫、いけるんじゃないかっていう 思って、それが見え始めっていうかどうかはちょっとあれなんですけども、思ってましたので、そのあたりだと思います。会の他の人で、やっぱ卒業されたとかっていう人の話を聞いて、少しずつちょっとこう見え始めたっていう感じです。
なるほどですね。多くのパターンがね、このやめたら融資買えなくなるんじゃないか、融資つかなくなるんじゃないかなみたいなね、不安が、あること多いと思うんですけど、その辺は、どんなふうに考えました？
そうですね。やっぱり、正直、や、あの、退職する前は、やっぱそれが不安だったんですね。で、お話も伺ってて、そういうことではないっていうのも分かってたんですけど、やっぱりちょっと不安なところはありました。で、今、専業になって、また新しい融資セットを作って、今までまだ当たってなかった金融機関さんが、回ってるんですけども、新組さんとか地銀さんで、資料追加で、お出しにしたら、いや、じゃあ資料ちょっと追加で、お願いしますとか、他の物件、この物件はあれだけど、他の物件ぜひ持ってきてくださいとか、そういう反応をいただいてるので、次につながりそうだなっていう、のが、あって、よかったなと思っています。
ですよね。サラリーマンが好きな銀行と、専業親が好きな銀行とあったりもしますんでね。よかったですね。ありがとうございます。と、じゃあですね、そうね、専業になってどうだったんでしょうかっていう、その感想とかね、この自由になって、どんな気持ちですかみたいなのもいくつか来てたので、その辺もせっかくなんで教えてもらっていいです？
専業だってどうだったかってことでしたね。
そうですね。
はい。
なんか多分ね、自由になってますからね。
そうですね。本当に、時間が、やっぱり、たくさんいただいてるので、本当に、ありがたいですね。今は、家族への時間も、たくさんもらってるので、家族の送迎したり、あと、ご飯作ったり、掃除したりっていうのも、今までほとんどやってなかったんですね、私。なので、そういうのが、今、できるのは、ありがたいなって思いますね。子供も結構今も、大きくなってきたので、もしかしたらね、あと数年くらいしか一緒にいれないかもしれないので、そう考えると本当にありがたいなって思いますね。そうやってご飯作るとか、送迎するとか、なんかこうね、部活の大会、送り迎えするとか、そういうのができてるのは本当に、もう感謝ですね。
なるほど、なるほど。やっぱりね、家族あってのね、ご自身だと思いますんで、そういったことをね、今までケアしてこれなかったのを、なんかケアできてよかったですね。
はい、そうですね。
ね、ありがとうございます。あとですね、融資の方で、融資とかね、物件の購入の方で、激戦区のね、その割と低価格帯だったりとか、それと誰もが買いやすそうな物件をね、購入されてると思うんですけど、そんな中でもこうちゃんと物件を抑えることができたりとか、購入を進めてこれたのっていうのは、どんななんかところが良かったのかななんて、ご自身、どんなふうに思ってます？
そうですね。仲介さんに、こまめに連絡を、これだと思った物件は、仲介さんにこまめに進捗報告するようにはして、買う気なんだなって思ってもらえるようにはしてました。
なるほど、まめにちょこちょこ進捗があるたんびに、割と頑張ってますよと、私、
そうですね。はい。
ね、生き残ってますよと、まだ
融
ま
資も
だ
検
粘ってま
討
す
して
よ
も
み
らった
い
てます。
なことをちゃんとつながって、連絡してたんですね。
そうですね。現地調査行きました。融資行ったら、 銀行さんが取り組んで、今、追加の資料欲しいって言われたんで、今、出しましたとか、そういう感じで、こまめに、
なるほどね。
買う気なんだよなって思ってもらえるようにはしてました。
逆に言うと、仲介さんっていろいろ買いたいですとかってね、言う人いても、動いてんのかな、どうなんだろうかって不安になるんだと思うんですよね、きっと。で、ちゃんとまめに連絡してくれる方がやっぱ嬉しいでしょうからね。そういうのをね、やられて、よかったですね。なるほど、わかりました。あとですね、5年以上続けていく中で心が折れそうになったことありますか？またそれをどのように乗り越えましたか？っていうご質問を聞きますね。
そうですね。購入にやっぱりこう結果がいけないと、やっぱりちょっとこう、一時的に落ち込むことはありましたし、やはりどうしてもその、仕事ですね、その、運用というか、仕事の方が忙しくなってくると、もうそっちにこう、埋没してしまうというか、いつの間にかその、不動産の目標を忘れてしまうというか、その仕事と家庭で終わってしまうことがあったので、なんかこう、今月にこのくらいは現地調査に行くとか、もう例えば2校、3校に打診してリセットを送るとか、なんかそういったこう行動の目標みたいなのを決めて、なんか、でも、締め切り効果とかそういうのでやってこう、達成したら、もう、喜ぶとか、なんかそんな感じで、やって、出ましたね。
なんか聞いてると、お聞きしてると、こう自分自身をよく分かってるというか、ちょっとこの辺でサボるから何かに、ね、締め切り効果だったり、誰かに宣言したりとか、上手になんかその辺使ってる感じがするんですけど、なんか意識してやってたんですか？
そうですね、セミナー行ったり、ワンベスタの方とかにお話しすると、やっぱりやられてる方多いんですよね。その、目覚まし時計で、ワンベスタなんだとかって、聞いてましたとかって、やっぱりやってたりするので、真似してみたりですね。そういったので、こう、自分、やれるところをどんどんどんどん 真似していって、締め切り効果というか、そういうのをやってたっていうところで、なるべくモチベーション落ちないようには しましたね。
なるほどね。それにつながるんですけど、最後の質問です。ね、多分、ニモさんのことをご存知の方からなんですけど、すごく素直で、どんどん自分のコンテクストを広げていくのが得意だというふうに、感じますと。で、なんかこう、コツだったり、こうきっかけだったり、どんどんこう自分を変えていく、広がっていく、いったりとかっていうのは、すごく上手、僕から見ても上手なんですけど、その辺何かコツだったり、なんか意識していることだったり、なんかあったりします？
どうですかね。
なんかすごい素直にね、なんかこう、何でもこう取り入れてやっていく感じがあるんですよね、なんか、ニムさんってね。
そうですね。まあ、結構仕事が閉じられた環境というか、狭い世界だったので、際のいろんな方のやっぱお話聞くと、本当に皆さん、いろんな状況とか制限の中で頑張られてるんだなっていうのは、その刺激になってましたね。なので自分も頑張って、こういうの頑張ろうとか、すごい刺激をこっちがいただいて、新しくやってやるとやったっていう話ですとね。すみません、答えになってないかもしれないですけど。
そうすると環境にちゃんと身を置くっていうことがすごくやられたってことですかね。この頑張ってる人の近くにいるとかね。
そうかもしれないですね。自分の周りで、不動産投資、ね、話題になっていることもなかったですし、逆にそういう環境は、自分からちょっとこう、そういう人の話聞きたいなとか、大きい規模の人とか、頑張ってる人の話聞きたいなって気持ちはあったと思いますね。
なるほど。と、セミナーだったり、このね、成功のロードマップがあったりするんですけど、ああいったところの懇親会とかで割と積極的に、じゃあ、いろんな人にしゃべってみたりとか、自分よりも先に進んでいる人の話聞きに行ったりとかする感じなんです。
そうですね。いろんなお話 聞いて、ちょっと、自分と同じ部分もあるなとか、でもやっぱりこう短い時間でね、本当に10分、15分で一つ電話するとか、やっぱそういうのやってんだなとか、やっぱそういうのでこう、刺激いただいてるそうですね。
なるほどですね。懇親会って、ポロッといいことを皆さん言ってくれるんでね、チャンスですよね。いろいろ仕
そう
切っ
で
て
す
いただ
ね。
けるとね。わかりました。そうやってコツコツやられたんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではですね、最後のページですね。じゃあ、思い込みや、この辺ですね、規模が大きくなって、今の状態になっているとか、この辺ね、おっしゃってたんですけど、この辺ちょっと最後、まとめですけど、何か皆さんね、今日聞いていただいている方に、ちょっとメッセージをお願いできますか。
今、もう本当にお話しした内容になっちゃうんですけども、まあ、なんか、こう、まあ、こう、アドバイスいただいたり、こう、頑張ってる方とか、成果出た方の考え方だったり、行動をちょっとこう、一歩真似してみようみたいな感じで、そのセミナーに参加したり、グループコンサル参加したりとか、そんな感じで参加させていただいて、まあ、ちょっとずつ真似したら本当にその通りになったみたいな感じですね。はい。本当にこう、一緒に頑張ってる、その、会員さん、まあ、仲間の言葉で、いや、もう本当にみんな頑張ってるから、あともう、いつ帰るかはもう時間次第だね、みたいな。もう帰るのは決まってんだよって。もういや、
そう
ね、そ
です
れがね、
ね。
1ヶ月後か、半年後かはわかんないけども、まあもう、みんな帰るよって、こう、力強く言ってた人がいて、あ、本当にいいこと言うな、と思って。本当に、そう思いますね。はい。もう、サポートは、本当にこう、ちょっと、まあ、私というか、会員さんのためでもアドバイスを言っていただけるので、もう、ちょっとね、自分の、こう、今までの枠からちょっとこう、はみ出ることを、ちょっとこう、ちょっとやってみるというか、ちょっとこう、少しこう、ね、慣れてないと、違和感が、あったりすると思いますし、私も最初は、こう、複数の物件検討するっていうのは、ちょっと、すごい、そんなことやっていいのとか思ってたんですけども、やっぱりこう、やってみると、だんだんね、慣れて、今、それが、まあ、普通というか、なるんですけど、やっぱりこう、言われたことをこう、やってみて、こう、だんだんこう、まあ、こう、自分の枠を、ちょっとずつ広げられたらいいなって思ってますね。
なるほど。なんか、一頭ずつじゃないといけないというか、一頭ずつだみたいな感じがあったんですね、最初。
そうなんですよ。もうそれでもう、いや、もう、一歩行って、一つの金融機関さんにちょっと持ち込んだらもう、いや、もうやったぞ、とかって思って、最初は思ってたんですけども。ただまあね、いろいろこう、トレーダーさんとか、いろんなお話聞くと、いや、もうね、複数こう、同時で、こう、案件が進めてたりっていうこともだんだんできるようになってきたので。
なるほどですね。本当に一つずつ、ちょっとずつ広げていったんですね。
そうですね、もう、ちょっとずつやりました。
なるほどですね。わかりました。あと何か伝えることあります？
いや、もう、今日はそうですね。楽しいことというか、不動産、まあ、やっていいところが、やっぱこう、続ければ続けるほど、まあ、楽になるというか、自分の資産も増えますし、またキャッシュフローも増えますし、知識や経験も、陳腐化しにくいというか、長く使えるものなので、まあ、なんかやって損はないとは思っているので、現地調査も何か必ず、もう損は一個もないと思って、何かこう絶対得意があるので、はい、何かこう楽しみにして行動できるようにしてきましたし、まあ、これからも続けて、そういうふうにしていければなと思っているので、まあ、ぜひ、まあね、いろいろこう、短い視点だとこう、金利が上がったり不安だとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、それでもやっぱり続けていく価値はあると思っているので、まあ、よろしく続けていければなと思ってます。
ありがとうございました。いろいろね、もう本当にリアルな話をしていただいてね、多分皆さん参考になったと思います。私からもね、最後に一言だけ言って終わりたいと思うんですけど、ニモさんってやっぱね、僕から見てもね、付き合いだいぶ長いですけど、本当素直なんですよね。 素直にね、なんかじゃあやってみようと、やったことないけどやってみようってね、めちゃくちゃ素直にやられてるんで、それがね、本当に成功のね、かなりの要因の一つなんじゃないかなというふうに思います。で、あと、スーパー物件をね、ポンとゲットできてるんですけど、やっぱね、スーパー物件だけを狙ってないっていうのもいいんですよね。時々言うんです。スーパー物件で買いたいんですっていう方がいるんですけど、それとね、買えないんですよ。でも、うちの会の基準でもね、十分いい物件なんですけど、基準の物件を買っていくと、5棟に1棟ぐらいね、すごいのが入ってるんですよ。これをね、本当に、信じて、やっていただければなというふうに思います。ということでですね、今日はこれで終わりたいと思いますけど、いいですかね。はい。じゃあですね、今日はこれで終わりたいと思います。またご参加ください。みほさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。